皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は情報が世界を変えるです。今回 の中東の戦争騒ぎでありますけども、まあ、前から申し上げておりますように、イスラエルの問題でありまして、イランがけしからんけしからんって言ってる張本人はイスラエルなんですね。で、このイスラエルがアメリカに対して核合意を離脱しろと散々圧力かけまして、でトランプがそれを離脱したと、まあ、そこから戦争がエスカレートしていくという感じになってるわけであります。で、まあ、イスラエルにしてみるとですね、アメリカが圧力をかけて戦争でもやれば片付くんじゃないかと思ってたんじゃないかと思うんですが、全く正反対の結果にこれなりそうになってきておりまして、でも同時にそのイスラエルとしてみれば、これでもアメリカが完全に引いちゃったら終わっちゃいますけども、終わっちゃいますから、まあ、どこまでも偽装工作ですね、する可能性があります。ちょうど今のようにですね、大統領が戦争を渋ってて、で、イスラエルが焦ってるっていう状況はですね、2001年の夏にそっくりなんですね。911事件の前がそうだったんですよ。あれがブッシュ大統領がですね、あの人は実はその、大のそのイスラエル嫌いでありましてですね。で、戦争反対だったんですね。もうイスラエルのためにアメリカ軍を派遣することにはえらい反対だったんでありますが、まあ、それに対してイスラエルはすごくその、腹を立ったって言いますか、慌てておりまして、で、9月に911事件があって、一転して、その、ブッシュも戦争に行かざるを得なくなって、米軍がものの見事にその、まあ、戦争への罠にはまって戦争になるわけですね。今、そのイスラエルも、表向きはですね、この戦争に、この紛争に関わらないと言っておりますが、それはもう6月上旬にはですね、アメリカの中東和平案が出るわけですね。これはもう、パレスチナを完全に封じ込めようっていう、そういうその和平案でありますから、これをやるためにはやっぱりアメリカがイランを押さえつけなきゃダメだと。パレスチナ一番支援してるのイランですからね。今、ガザ地区なんかにはイラン系の武装勢力がいて、これはどんどんこう、ロケットを打ち込んできますでしょう。それから北のシリア、それからレバノンにもイラン系のヒズボラですね、武装勢力いて、これがもう、いつもイスラエルを狙ってるわけであります。ですから、まあイスラエルとしてみれば、ここで、その、まあイスラエル優越主義って言うんでしょうかね。これをその押し通すためにはどうしてもイランを叩かなきゃいけないんで、自分で叩くの嫌だからアメリカに叩かせようという窮地事件と同じ発想ですな。それからサウジもそうなんですね。サウジなんか本当バカみたいな国でありまして、何にもないくせにですね、特に最近は防空システムも随分劣化してるのにですね、威勢の良いことばっかり言ってるわけですね。イエメンの内戦ですら勝てないのに、どうしてイランと戦って勝てるんですかね。本当頭おかしいんだと思うんですね、あの国。で、要するに戦争だ戦争だってことをですね、皇太子の周りの連中が言ってもらってるわけですよね。まあ、サウジにもね、そんな人ばかりじゃないでしょうから、最後のところはわかりませんが、しかしこうやって、戦争を止めるって動きそのものが実は、戦争やの暴発を招くリスクがすごく大きいんですね。戦争しないとほら飯食えない連中だし、イスラエルとかサウジは戦争しなければ国がなくなるというところに行くんでしょうから、まあそれは戦争しかないと、ハルマゲドンしかないというふうになってくるわけで、まだまだこれは安心はできないというような感じはあります。ただここで言えることはですね、やはりこの情報が世界を変えつつあるということですね。要するにもう今、フェイクメディアという言葉トランプは言いましたから、もうこの言葉世界中の人たちが気をつけて見ておりまして、フェイクメディアのフェイクニュースっていうのはですね、すぐわかりますね。こう、匂いでわかるわけですよ。また嘘ついてんだろうと。昔はですね、ロシア側の言うことが全部フェイクで、アメリカの ABC だとか CNN だとか、ニューヨークタイムということは全部正しいと。そんな神話があったわけですよね。でもそれは真っ赤な嘘であるってことがトランプ大統領によって明らかされたわけであります。日本だって NHK なんか典型的なこのフェイクメディアですよね。で、ああいうのがですね、こう嘘だってことがこう明らかになってきますと、人々は用心してそういう記事を見るようになります。それからそういうところで働いている記者とかですね、レポーターたちが、コレスポンデントですかね、この、記事を送っている人たちがですね、自分の判断で、 その自分の情報をネットなんかで公開するってことをどんどん今やってるんですよ。これはもうシリア戦争の時からそうだし、前にもお話した通りですね、ツイッターでですね、次々と皆さんいろんな情報をこう広げてますよね。そうするとこれはですね、もうフェイクメディアがフェイクニュースを流す余地なんか全くないんですよね。こんなことやる前にですね、もう全部決着ついちゃってるってことになりまして、まあそういうふうに見てくると、これ本当すごいなと。情報が世界を変えるってのはまさにその通りだなという感じがしみじみとするんですね。で、改めてですから、この現場の情報っていうのが、今、この世界を変えつつあるんだなという感じがするんです。まあ戦争だけじゃなくて経済もそうなんですけども、結構切り取った情報、あるいはまとめた情報で物事を皆さん判断してますよね。で、それも、まあ場合によってはすごく重要なこともありまして、特にまとめた情報っていうのは全体がどうなってるかってことを理解しておかないとおかしいことになっちゃいますから、それもまあかなり必要っちゃ必要なんですけども、どうしてもその全体の話した時に漏れる部分が出てくるんですね。で、この漏れた部分、行き詰まったところ、追い詰められたところから次が始まるってことはよくあるんですよ。世の中ってのはいつも常に均衡してバランスしてるわけでもないんです。バランスが崩れているところから次の動きが始まるわけですね。例えば机だってですね、4本の足で立ってるものがですね、そのうちの足の1本が短くなったら傾いちゃうでしょ。で、その足が取れたらテーブルひっくり返っちゃうでしょ。だからその、傾いたりひっくり返ったりするっていうことから、なんか次の動きが始まるわけですよ。それどうしようっていう動きが始まるわけで。だから世の中っていうのはこう、均衡が乱れたところから常に次の動きが始まっていきますよね。均衡が乱れたところから、失われたところから。で、そこはだから部分的なことなんですよ。全体そのものがもう、すべての質量が崩壊するってことも最後ありますから、だからやっぱりその、すべての質量が崩壊して大混乱、大恐慌ってことは最後よくなるんですけども、そうなる前というのは、部分的に均衡が崩れるんです。部分的に均衡が崩れて、そこからなんか動きが始まりますから、まだ自分は大丈夫なんだけど、どっか遠いところで大きななんか変化が起きたと。と、それが時間を置いてですね、こっちまでやってくるってことよくあるわけで、ですからその、限られたところの情報でありましても、それがその全体の均衡の崩壊につながるようなことであれば、十分注意して見ていないといけないわけでありますね。で、それがやっぱりこの情報なんですね。で、情報も昔のようにですね、テレビだとか、新聞だとかが、まあ、上手に編集をして、幕の内弁当みたいにですね、編集をして、それを見ることしかできなかった時代であれば、こういう不均衡の乱れの具体的な情報っていうのは、なかなかメディアからは取りにくかったですね。もちろん自分の知ってるところの話なら全部わかるわけでありますけども、まあ知らないところの話でありましたら、それはやっぱりこのメディアから知ることはなかなか難しいわけでありますよね。でもしかし、今ですね、ツイッターをはじめとしていろんな、この個人による情報発信というのがもう無数にありますよね。個人の情報発信が無数無限に近いぐらいありますから、もうその、どこで何が起きてるかっていうことについて、そのなんか受け取り方まで含めて、それはすごく、情報は豊富にありますね。この受け止め方ってこれはすごく重要なんですよね。その、何をもって客観的な報道かっていうのも非常に怪しくてですね、その客観か主観かっていうのは非常に相対的なものでありますから、そこでですね、ぐじぐじ言ってたってですね、物事はですね、進まないんですよ。問題はですね、その記事を書いた人、問題に直面した人がどう思ってたかって話なんですね。良く思ってたか悪く思ってたか、あるいはなんかその、怖く思ったのか、楽しく思ったのか、この辺の感情っていうのはですね、その情報の中にいつも入っております。セットで見ることが大事でありますね。やっぱ恐怖として見てるんだれば、やっぱそれ全体に恐怖が広がってくるし、いいことだと思って見ていれば、それいいことだって気持ちが広がってくるわけですね。この辺の何か言ってんでしょうかね、情報に接する人の感情とか受け止め方まで含めて、そのいろんなところの話を見てみるってことがすごく今重要だと思いますね。そういう目線で今のまず経済のことを考えてみますとですね、その特に米中の関税戦争の話ですね。米中関税戦争を見てるとですね、その細かい話がいろいろこう出てきた時期があったわけですよ。交渉はこんなに進んだとか、こんなとこで今話してるとか。しかしこう、一番の根幹のところの話っていうのは、最初から最後まで変わってなかったってことはわかるんですね。トランプはですね、とにかく、交渉することが問題ではなくて、重要なことではなくて、貿易赤字を減らすことが重要なことだったと。 だからどんな交渉しても貿易赤字が減らなければ意味ないし、関税で、関税をかけることによって貿易赤字が大きく減るならば、これは実に好ましいことだと言ってるわけでありますから、このようにですね、その、関税戦争なんかの場合はですね、細かいニュースではなくて、その、最終的にこれ、トランプが意思決定するわけですから、その人がどう考えてるかっていうところをよく見てないと、実は全くこれ違う結論になってしまうんですよね。で、こういうものも中にあるわけですね。ですからこれ政治の問題ですよね。政治の問題でありますから、その、特にアメリカのトランプがどう考えてるか、ここをいつもこう見ていないと、その他のことをいくら見ていたって、全く違う結論になるってことはよくあるわけですね。もう米中経済戦争は完全にですね、アメリカが仕掛けて、中国が受け身でありますから、受け身で何ができるかってことで、あんまり効果的な方法がないわけですよね。で、同時にこの、まあ、中国の中でも、当然こうやってアメリカに対して譲歩したりですね、もてあそばれてることに対して、感情的な高ぶりが出てきますよね。これ中国のメディアとか、いろんなブログとか、その専門家のコメントの中にも、だんだん見えてきましたね。感情的な高ぶりがね。こうなってくると、もうこれ共倒れ型ですよね。双方、まあ、怒りに任せていきますから、共倒れ型になってくるわけで、まあそういう意味で言うと、こう、なんて言いますかね、同じ経済といっても、政治の動きから非常によく見えてくる世界がありますよね。それから、景気の話は、これやっぱりその、さっき申しました、現場の話が中心なんですね。景気はですね、いいとこと悪いとことありますが、景気いいか悪いかは、その人の判断なんですね。恐ろしく忙しいけども、景気はいいと言わない人もたくさんいますよね。これ、好景気と言わないと、景気の気は気分の気ですから。それから、売上利益があまり出てないんだけども、いや、景気がいいと言ってる人は、それは決して少なくないですよ。やっぱそれ受け取り方の問題であり、自分にとって成功するとはどういうことなのか。成功するっていうことの定義が、問題で、その定義によって、まあ、成功と失敗が決まるわけでありますから。そういう意味で言ったら、旗から見れば、大したことないんじゃないかなと思っていても、本人は、これで成功したと思ってれば、まさにそれが成功なんですね。こんなことがありまして、ですから、この経済の場合もですね、その人っていうか、まあ、その企業って言いますか、その国が何を言ってかっていうのは、やっぱり時間とともに見ていかないと難しいんですよね。いきなりその時だけの声だけ聞いたって、これなかなかよくわからなくて、時間の経過とともに、まあ、プラスマイナスどうなったのかなとじっくり見ていくことがすごく重要ですね。それから、やっぱりいろんな会社ありますからね。若い会社も、それから、社歴の長い会社も、いろんな業種ありますから、まあ、大体ざっと目配せしていくと大事だし、それから今みたいにその経済の動きがね、金融市場から、先導される場合ね、金融市場が動くことによって結果的に経済が動くような場合にはですね、これもっともっとスピードが速いことあるわけ、経済の動きがね。だから金融市場を見ていかなきゃななんていうことになってくるんで、ですからこの経済、景気の動きの情報もですね、まあかなりなんて言いますかね、幅広く見ていないとなかなかわかりません。でもやっぱりその個別のですね、企業とか個別の業界だとか個別の投資のところにですね、やっぱその大きな注目点が出てくることがあって、例えば今なんかあったらですね、投資が中止になるとか延期になるって話が重要なんですよ。投資話が中止になって延期になったって聞いたら、これ相当不景気広がってる証拠ですよね。それから、これ見よがしにでかいもの作りましたとか威張ってるっていうことは、それ足元危うい証拠ですよね。あえて威張る必要なんかないわけでありますから、まあ、威張ることしかしない経営者って言いますが、そういうのは最初から見てればわかりますからね。そうじゃないのに、こうなんかいきなり威張り出しちゃったって、これなんか問題ありますよね。まあ、こうやって見ていくとですね、どうでしょう、やっぱり去年の秋ぐらいからですね、ほとんど回復不能のなんか問題に世界中は直面してきてるような感じがするんです。すなわち、人々が知ってることは多分全体10だとしたら、問題が10あるとしたら、せいぜい2、3であって、その他はまだ知らないんですね。だからなんかいつも奥歯に物の挟まったような言い方になってきて、ですからその個別の会社だとか、その事件だとか通して見えてくる世界っていうのは、なんか巨大な闇が見えてくるって、あるって感じですよね。金融市場なんかまさにそうですよね。時々ボコンと相場がね、こう跳ねたりしますけども、まあああいうのもですね、後ろになんか巨大な何か不均衡があるんだよね。巨大な問題があるからこう出てきてるわけで、ですからこういうのが全部やはり明らかになった時ってのは多分すごいんだろうなと。だからこう、問題を隠している間って問題治りませんので、だからずっと先延ばしにしてきて、次々問題が雪だるま式に溜まってきちゃったと。問題の多重衝突事故が今起きてるというような感じだと思いますよ。 だからこうなってくると個別の情報もすごく大事でありますが、全体としてどうなってるかっていうのは次にやはり大事になってくるところで、まあ日本も不景気だって話してきましたけど、まあそれ以上にですね、システムが果たして持つんだろうかなという話になってきます。システムが持たない時ってどうなるんだろうかって話ですね。あんまりにも大きなこの、なんて言いますかね、変化の波が来ると、みんな黙っちゃうんですよね。ちょっとしたことならみんな賑やかに喋るんですが、本当に大きな問題って言いますかね、システムがひっくり返りそうな問題ってのは結構みんな黙っちゃうんで、だから、そういうのってのはあまり文字になって出てきてないこと多いですよ。察しないとダメなんだね、そういうのはね。そんなことで考えると、これだいぶ広がってますね。特に去年の年末から今年の頭にかけての大暴落ってのは、あれまた相当なパンチになったというような感じがしますよ。あの後また結構みんな黙っちゃってますからね。まあ、だからそんな風に考えてくると、情報の見方ってのはすごく重要でありましてね。小さな不均衡から一気に全体の不均衡になるってこともあり得ますので、まあそこは今年十二分に気をつけなきゃいけませんね。でも同時にそこで言えることは、やはり情報っていうものがあるから世界は動くんだし、世界は救われるんだってことですね。様々な問題がですね、積み重なっていってしまう。でもしかしですね、そのプロセスの中で情報がどんどん出てくるとですね、やっぱりある程度溜まった問題っていうのはそこで解消されていきます。壊れるものは壊れていきます。むしろその情報何にもですね、出さないってことになると、ますますその矛盾って言いますか、悪がはびこったんでしょうけども、まあそれが出てくるとですね、途中でそれは滅びて、全部この、なんて言いますかね、問題もさらけ出されて、まあそこで一つリセットかかるわけですよね。今だから、この、1991年にソビエトが崩壊した、あの時このソビエト側の、まあ言ってみれば、リセットが起きたわけですね、情報の公開で。今度はだからアメリカの方ですよね。特にアメリカの戦争や金融や、こっちはその、グローバリゼーションの連中と絡んでますから、ここがいよいよリセットの時に来てるわけですよ。戦争もその中に一つ入っておりますし、やはり最後は情報の暴露ですね。様々な形で情報が暴露されることによって、アメリカ側の方のリセットもかかってくるわけです。そうすると日本なんかの場合はですね、いよいよこれで一つ明治以降の時代のリセットになってきます。それはもうこれ以上この矛盾を重ねることはできないわけでありますから、すなわちイギリスはアメリカの背中を追いかけることによって国づくりをしてきたっていう時代が日本は150年続いたわけですけども、まあこれで大体終結ということになりますと、ここでリセットがかかるわけですね。まあその間にですから、たくさんの情報が出てくるんだというふうに思うんですね。そういうふうに考えてくると、この情報ネットワークの拡大っていうのは、やはり様々な意味で、こう世の中を変えていきますね。一つのエネルギーですね、情報って申しますのは。で、いいも悪いもなく、とにかくいろんな情報が飛び交う。客観も主観もなく飛び交ってるっていうことの中に、その情報の混沌の中に一つのエネルギーってものがあって、この情報の混沌の中から秩序が生まれたり、あるいは消えてったりというふうに動いていくんですね。だから、今後もですね、やはりこの、なんて言いましょうかね、世界の動きを知りたければ、それから世界を先読みしたければ、様々な角度で情報を見るっていうことはすごく重要だと思いますね。今のようにですね、この今の役所をやってるみたいですね、こう、自分たちで勝手に情報フィルターかけてやったりしたら、ますますそれ見えなくなるし、最終的には客観も主観もないんですよ、情報ってものは。ただそれがあるっていうところがポイントでありまして、だから、奥の奥まで、先の先まで読んで、情報と接していけばいいだけの話でありますから、もっともっとその人間力を高めていかないと、情報って活用のしようもないし、真意がわからないってことなんですね。まあ、そんな風に考えていきますと、この、ものすごくアナログな力がないと、なかなかこの情報っていうのは、処理できないと思いますよ。ですから、こうやって今、世界もどんどん動いていきますけども、今後はだから本当に個人の能力の拡大っていうのは、能力の引き上げっていうことはすごく重要なことだと思いますね。それやらないと多分ですね、もう何もまとまらないということがこう十分出てくると思うんですね。で、同時にですね、どう行動するかってことについても、いろんな事例なっていうのがですね、世界にはあるわけであります。歴史の部分を含めてね、それも一つの情報ですよね。情報をよくやっぱり掴んで、これをその自分で活かしていかなければ無理だと思いますね。だから本当に今、第一線の一番の専門家、賢い人たちが自分でどんどん情報を発信する時代にもなってきてるわけでありますから、だからあとはそれを解釈し、 自分でそれを生かす実力を自分自身で持たなければいけないというところまで来ているわけでありますね。だからこれから我々やるべきことはすごく多いし、今までのようにですね、こう、なんか誰かが守って見てくれていた時代ではもはやないわけでありますね。フェイクメディアが終わった後ってのは青天井、垣根のない世の中がいきなり見えてくるわけであります。その中で耐えられるようにですね、十分に自分自身を鍛えていく必要がこれからすごくあるんじゃないかな、こんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、情報が世界を変えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。